こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座第198回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、伸びる人だけが知っている上達の秘訣と。
あ、いいですね。上達の秘訣、はい、
そうですね、うん、はい。まあ、時々この上達するためのコツというのをね、はい、話はしてきているんですけれども、うん、はい、こうやっぱり何か趣味であったり資格であったり、
はい、
ね、いろいろこう自分が今何か取り組んでいてさらに上達したいという、ね、うん、気持ちを持っている人は多いと思うんですけれども、
はい、
こう何でもこう長く続けられて、うん、ある程度のレベルまで上達してしまう人っていますよね、うん、
いますね、
うん、こうやっぱりこう秘訣というのがあると思うので、うん、今日それを、まあ、3つ分けてですね、はい、ちょっとお話ししていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、天皇先生も続けていることが非常に長いですよね、
はい、そうですね、うん、もう何か始めると二度とやめないぐらいな感じにずっと続けますね、
はいはい、そうですよね、まあ、そこもやっぱり秘訣コツがあるんではないかなと思うんですけれども、うん、
はいはい、なので、うん、今回は特にあの、まあ、音楽とかスポーツとかあるいは仕事の何か技能とか、うん、趣味の習い事とかの上達にある程度の時間がかかることを念頭に置いて、今自分で何か取り組んでいること、うん、これから取り組みたいことを念頭に置いて、聞いていただけたらなと思います。
じゃあ少し長い時間かけて上達できるような、
はい、うん、
ことですよね。
ですね。
今日やって明日なんかできてしまうとかではないと、
はい、はい、ちょっとしたコツをつかめばすぐできるみたいな感覚ではなく、うん、ということですね、はいはい、
そうですね、まあ、そのがこう人生を豊かにしてくれるようなそういった取り組みになりますもんね、うん、
はい、
うん、でこう、まあ、そういった長い時間ねかけるっていうお話ありましたけれども、うん、
はい、
まあ、一つ目はだから時間の話ですよね、
うんうん、大事ですね、
はい、
やっぱり、ね、現代人はちょっと前にポッドキャストでも、うん、取り上げたかなと思うんですけども、タイパなんて言って
タイムパフォーマンス、
パフォーマンス、
はい、
時間的にできるだけ時間をかけずに成果を出したい、
うん、きますよね、
あ、
はい、
まあ、効率を重視するという、まあ、それ自体は、ね、悪いことではないですけれども、でも物事に上達あるいは習熟なんていうことを望むのであれば、ちょっとそのタイパ的感覚は大切なものを見失ってしまうんじゃないかなと。
そうですね、うんうん、もちろんこうね、こうある程度の時間をかけなければいけない、
はい、
けどもこうじゃあ できる限り短く済ませようとか、
うん、
そういう感覚とはちょっと違いますもんね。
ですね、
うんうん、
なので質の高いものを身につけるには、うん、必ず時間がかかると、
はいはい、
というふうにまず自分の認識を、うん、作っていく、こう最短で何かしようという、この方がこう現代人にとっては説得力があるというか、
はい、
魅力的に聞こえるという気はするんでしょうけれども、ね、
うん、
まあ、時間を短くするとその分、まあ、質は下がってしまう、そこそこのもので、済ますことになるというふうに考えた方がいいんじゃないかなと。
そうですね、うん、私の周りにもですね、
はい、
こうテニスを新しく始めたりとか、
お、
釣りを始めたりとかいう人がいるんですけれども、うん、
はい、
時々こうなかなかうまくならないなとか、
うん、
こう、まあ、もっと早くうまくなりたいとか、
うん、
なんかそういうのも聞くんですけれども、
ね、やっぱり上手い人の様子見てれば、
そうそうそう、うん、でもこう、まあ、テニスも私はまあ長くやっているので、
うん、
それを聞いて感じるのは、
はい、
逆で、いやこれから長い時間、
うん、
こう上達し続けるしかないわけですよ。だから、まあ、私なんてほぼ上達止まってますからもうね、
もうずっとね長くやってきてるから、
もうこれ以上もう 止まっちゃってるっていう感覚、まあ、うまくなりたいんですけども、前みたいには、まあ、そう簡単にはね、ならないんで、はい、なんかこう、始めたばっかりの人って、もう、うまくなっていくしかないので、逆に羨ましいんですよ。
ね、日に日に変わりますからね。
うん、そう。だからこれから、こう、どんどんうまくなるのはわかるので、もう、楽しい時間しかないと。だからそこを縮めてどうするっていう。
ね。これはもうずっと続けてきて、うん、
はい、
もうもはや日々の変化なんて上達なんて感じないところに来ている人ならではの意見ですよね。
うん、そうだ、こっから3年5年なんてもう楽しいことしかないじゃないかと思ってるんですけども、
はい、
なんかこう、いやもうなんか全然うまくならないんですよみたいな、先月と変わってないんですよ、あるんですけどね。はい、そのもっとこう時間をかけるということを楽しんだらいいんじゃないのかなっていうことはちょっと思いますよね。
ね、はあ、うん、ねえ、やっぱりその、ね、なんで現代人はこんなタイパ的感覚持ってんのかなと、
そうですね、
とやっぱりこうみんなが1日24時間、
はい、
こう平等にですね、いっぱい時間持ってる人っていうのはいないわけで、そう、しかも我々のこう命は有限だから、うん、もう時間イコール命って言ってもまあいいですよね。
そうですね、
はい、であれば、まあ、時間を無駄にしたくはないという感覚はまああって当然、うん、全然不思議じゃないですよね。でただこう、ね、時間を短縮できない部分っていうのは、ね、この物事には必ずあるんですよね。
はいはい、
なのでこの、ね、闇雲に時間を短くしたい、もっと早くできないかな、自分はどうしても時間がかかっちゃってみたいに、時間に関してすごくこうピリピリして、もっとかけようという意識がなんかあまりない という感覚があるので、
はいは
い
はい、そうですね、
ちょっとねこれを機会に、時間をじっくり使うという、そうするとこう手に入るものが質が高まって、満足度も高くなる、
そうなんですよね。この時間がかかるというのを逆にこう楽しむということもそうですし、はい、あらかじめ意識しておくというのはすごく大事だなと思うんですね。
はい、
こうさっきのちょっと例えば筋肉をつけるのでも必ず時間はかかるじゃないですか。
はい、そうですよね、
はい、
その筋トレやっても、
はい、
ね、今日じゃあぐぐぐっと10回やったら、明日こうね、もう見る
向きにな
ってるわけないですもんね。
そうなんですよ。でそれをこう、じゃあ実際どのくらいの時間がかかるのかっていうのをある程度初めに分かっておくと続くんですよね。でもこうそういったこう時間の感覚がなくて、とにかくできる限り筋トレして、できる限り早く筋肉をつけたいというのって、やっぱどっかで挫折するんですけども、こう筋肉をつけるっていうのは、ある程度の時間かかるってちゃんと分かっていて、じゃあ3ヶ月、半年、まあ例えば半年だとすると、6ヶ月間は必ずこう現れてくるまでには必要な時間だということを分かった上で取り組むと、初めの1ヶ月で別に挫折しないんですよね。
でまだ6ヶ月経たないわけですからね。
6ヶ月経ってようやく体に現れてくるんだ、長い時間かけてちゃんとやろうと、思っているだけで、
はい、
結構違う。だこうタイムパフォーマンス、コストパフォーマンスみたいな形で、とにかく最短で最短でって思ってると、
はい、
多分ねどっかであれみたいな、全然体変わんないなって言って、
はい、
かりんとう食べちゃうんですよ。
ね、で今 の, その筋肉の話で言えば、はい、発声トレーニングで、高音高い声を出すときに、
はい、
やっぱりこう高音っていうのは声帯を引っ張るので、ある程度の筋肉っていうのは声帯の引っ張る筋肉って必要なんですよね。でもね、みんなそういう感覚ないので、何かコツが分かれば、
はい、
コツがつかめればピャッと高い声が出るんじゃないか、で、だってすごい歌手も自分も同じ人間だからなんて思っちゃうんだけれども、
はい、
やっぱりその高音に対して取り組んできた時間がまるで違うわけですよね。
はい、
なのでこの必要な筋肉が育って、しかもその筋肉を今度思い通りに使いこなす、うん、今度なんか神経的なことですよね。
そうですね、
筋肉の筋肉細胞が育ったとしても、うん、今度はそれをさらに使いこなすのにも神経が育つのに時間がかかるわけなので、っていうことなんですよね。
そうですね、うん、ある程度の時間はかかるし、うん、かけるものだという気持ちを持つのはすごく大事ですよね。
ですね、うん、の以前にお菓子作り、
はい、
今、ね、店で、うん、毎日クッキー焼いたりするので、それを例に説明をしたらすごく伝わりやすかったことが、はい、あったんですけども、作業全体の中で、まあ、無駄に時間をかけるっていうのは良くないので、
はい、
無駄は省いていく、うん、でもこの部分は必ず時間がかかるっていうところ、
はい、
ここは少しでも短縮したいとか、どうやったら短くなるかなっていうことを考えてもしょうがないどころか有害になってくる。
かけないといけないと、
はい
はい、
でこれはクッキー作りであれば、材料を用意したり、うん、器具を用意したり片付けたり、あるいは、まあ、粉をこねたり型を抜いたりみたいな、うん、そういうところは、はい、手早くやれば短縮できる。ベテランと新人だったらかかる時間が違う、うん、でもオーブンに入れてで焼き上がって出てくるまでの時間ってベテランも新人も全く一緒なんですよね。
そうですね、ベテランのオーブンとかないですからね。
そうです、ベテランだったら15分で焼けるところ新人は1時間かかるっていうことはないんですね、
う
ん、はい、
そうですね、
だそこはもう必要な時間、
確かに
我々が何かをすることじゃなくて、うん、一定の温度を用意をしてそこにこのクッキーを入れておいて、あとは反応が起こるのを待つだけという、うん、それは自分の体に関しても言えることなので、
そういうことですね、
はい、
うん、もちろん無駄をね省けるところは省かないといけないですけども、うん、はい、必ず時間がかかる部分っていうのはあると、
うん
うん、明日声帯も、ね、鍛えられて高音が出るわけじゃないし、
はい、
明日腹筋が割れるわけでもないと、うん、どうやっても無理だと、
はい、
うん、そういう時間っていうのは必ず必要だということなんですよね。
ですね、うん、だから、ね、クッキー焼きながら、ね、フェルモンドさんもお菓子作るから、
はいはい、
分かると思うんですけど、この焼いてる30分がもったいなくて、なんとか短縮できないかなって思わないですよね。
思わないですね、うん、私カヌレなんてもう80分ぐらい焼いてますから、
ね、
ずっと見てるっていう、まだかなって見てるんですけども、はい、まあ、見ても変わんないと、
はい、ね、だってそこは、うん、この例えば温度をもっと上げたら時間が短くなるとか、うん、あるいは圧力鍋みたいな圧力をかけて温度が上がるとみたいな、うん、そういう、 こう変更工夫はできるけれども、うん、それは別物になっていくんですよね。
そうなんですよね、全然そうなんですよ、カヌレにならない、
はい、
ありますね、
うんうん、だから、ね、温度がこのくらいで、うん、で、30分いや45分っていう、うん、その時間かけるっていうのはもう本当に必要な条件であると。
そうですね、
うん、
なのでこうやるべきことをやってある程度待つとか、はい、時間がかかるものだと、うん、いうことを意識することを必要、非常に大事ですね。
待つって大事ですよね。
待つっていうことですね、うん、で気づくとやっぱり体は変わってるし、
うん、
技術も変わっているし、
はい、
ね、そうなんですよね。半年ぐらいやって、うん、あれ気づいた時には、
うん、
自然と、まあ、いろいろなもの変化が起きていると、
はい、うん、ということですね、はい、まあ、今のお話が時間について
ですね、はい、そう
ですね、時間をかけようということです。
で2つ目はですね、
はい、
目的意識、
うん、
うん、
これもまたこう、ね、現代人の感覚としては、
はい、
目的意識を持とうと言われると、うん、 ああ確かにって思いますよね。
そうですね、目的がないとそれを取り組むモチベーションが湧かないと、う
ん、はい、
うん、確かに言われればその通りな気はしますね、
はい、今日の話は逆なんです。
お、目的を持ちすぎるなと。
そう、目的意識に頼って何か取り組んでいると、うん、ね、質の高いものが手に入る前に挫折しやすい。
お、目的にだからこうしがみついちゃいけないんですよね。
はい、あね、このそれこそ現代人なんて目的は何、うん、何を目指してやってるの。
あ、それそれ、
はいはい、でいつも目的を忘れないように、うん、目的を見失わないようにしなさいなんて、うん、まあ、言われながら生きてる人もいるでしょうし、うん、毎日職場で、ね、言われてる人もいるでしょうし、そうすると今日の話はえ、どういうこと、目的意識がこう長続きを妨げていると聞くとなんかピンとこないかもしれないですけども。
そうですね、確かにさっきの何を目指してやってるのみたいなのを時々言われたりもしますけど、
ね、
そんなものはないっていうのが答えですね。
ね、そこまで釣り合って何を目指、将来何になろうとしてるの、ね、
うん、そうそうそうそう、でもね、釣り何のためにやってるのって言われても大抵の釣り人はですね、うん、答えられないと思いますよ。
答えられないですよ、
何のためにテニスやってるの、何のためにピアノ弾いてるのって言われても、
うん、
いや、なんかパッと答えられないですよね、
うん、
だそこにはこう目的にすがってないっていう感じもありますね。
ですよね、うん、だこれ5月病とか、
はい、
学生が入学試験受けて合格して入った後、うん、やる気なくして、学校辞めちゃうみたいな、
はい、
のも同じこう理由でよく言われますけども、うん、受験生の勉強って目的意識が強烈なので、
はいはい、
もう周りの人も目的を共有してるし、
うん、
なのでその目的が達成された時にもう動く気力を失ってしまう。
はいはい、はい、そうですね、
本来ならば学校に入ってからこうするああするとやるために勉強してるはずなのに、
うん、合格受かるかとってことですね、
はい、うん、ってことなんですよね。だからこの目的意識に頼るっていうのはそういう感覚ですね、
うん、そうですね、うん、そこはもう自然とやっている、
うん
うん、目的などを意識せずに淡々とこなしているという感覚でしょうかね、
はい、
続く人の特徴というのは、です
ね、本当にこう高いレベル、プロの何かスポーツ選手とかは、うん、自分がこれこれするためにやるっていうのはもう本当とっくの昔に通り過ぎている、うん、このプロになる前に自分はこれこれこういうプロになるんだという、うん、そういう目標を作ったりはしたでしょうけれども、毎日の練習でもうそんなふうに自分は将来何になるんだろうみたいなことは考えないで、うん、もう練習はすることになってる、
そうですね、
という取り組み方をしているはずなんですよね、
うん、よくこう本当にトップの選手になったりすると、
はい、
周りがこう例えば記録とかを意識させようとするのに、
はい、
本当にトップの選手とかって意外とああそうなんですねみたいな、そういうのないですか、
うん、あ、ね、
うん、これ何を達成してますけどどう思いますかって言われても、
はい、
ただ続けてきたらそうなっただけなので、まあ嬉しいことには嬉しいですけどねみたいな、
うん、
だからそれを目標にやってるわけではないんですよね。
ね、
結果そうなったっていうだけ、
あ、うん、そこですよね、うん、
そのパターンで結構ありますね、
はい
はい、トップに行けば行くほど、
うんうん、これってこの、ね、言葉にするならば、うん、稽古する、
はい、
なんかお花とか茶道とか武道とかそういうのって稽古するっていう言い方をしますが、うん、稽古とか修行に近い感覚があるかもしれないですね、
うんうん、そうですね、
うん、 そのこういう記録を出すためこういう数値を出すためにやるんじゃなくて、
うん、
もうやることになっていることを今日もやると、
はい、
でも惰性ではなくて、
うん、
もう丁寧に本気でやるという
そこですよね、
うん
うん、こう目的がなくやるってなると、
うん、
なんかこうダラダラと、
はい、
何も意識せずなんとなくやってるそれでいいんだろうかっていうふうにもね、うん、思ったりしますけども、
うん、
実際は全く逆なんですよね。
ですよね、
うん、
あのポッドキャストでちょっと前に、
はい、
あの自動化を避ける
ありましたね、
はい、うん、話をしましたが自動化っていうのは言ってみれば今日のノルマ、
うん、
今日の練習のノルマ、あ30分やったから OK っていう、うん、そういう片付け方これがあ、まあ、自動化の練習もそうではなくてもう本気で丁寧に淡々と全力でやるっていうのは大事なんですよね、
うん、そこですよね。
ただその時間やればいい、
うん、
何分やることに決めたから今日の分はやったよっていうのはあそういう、ね、今日お話ししてる意味で の, この稽古ではない。
そうですよね、はい、テニス行っても、
うん、
こうもちろん行くんですけれども、
うん、
あのただ行って打って終わりだと、
はい、
やっぱりですね上達も難しいんですよ。
お、
ただこう当たり前のように行くんですけれどもやっている時は、
うん、
一球一球集中するし今日はこのバックハンドのダウンザラインを気をつけて打つんだというそういう意識を持って丁寧に練習すると、
うん、
それは本当に有意義な練習になりますよね。
はい、
そこでは自動化になってしまうと、
うん、
長く続けてるんだけど何も上達、まあ何もというか大して上達しない、
うん、
ということにもなりかねないので、
はい、
この自動化を避けるというのもは同時に意識しなければいけないことだなと思いますね。
うんうん、
なので、
はい、靴を脱いだら揃えるのはなんでですかってこの揃えてる人に聞いたら、
はい、
多分答えがパッとは返ってこないと思うんですよね、
うんうんうん、
で毎日稽古するってそういう感覚かなっていう気がします。
はい、
のいや何のためってわけでもないしやりなさいって今言われてるわけでもないけどもいやーやるでしょっていうくらいの、
そうですね、
うん、
そこまで意識してないいい意味で、
はい、
うん、
でそれがそのすることになってるからするんだと、頑張って必死にやってるわけじゃないしそれをやっている自分をアピールしたいわけでもない。
それは大きいですよね、
はい、
目的というか、まあ、目的そもそもっていう話ですけども、
うん、
こう意をうん、こう何ですか外に、
はい、
そういったモチベーションを求めてしまうと、
うんうん、
結局続かないんですよね。
ですね。
こう、うーん、まあ、今時の言葉で言えば承認欲求、
はい、
承認欲求ありますけども、結局そういう、 こう自分がこうなったら褒められるかなとか、
うん、
かっこいいって言われるかなとかですね、
はい、
まあ、そういうのは、まあ、モチベーションになったとしても、
うん、
いずれ薄れていくし、そんなものは、
はい、
うん、なんかこう外にそういったモチベーションを求めてしまうと、
うん、
結局それは長く目で見たら続かないんですよね。
ですね、
うん、
だこういうトレーニングとか取り組みの中に自分っていうものが強くあると続かないんですよね。なんかこう自己主張とかプライドとか、
はい、
あ自己顕示欲承認欲求みたいな、
うん、
あものがあって他の人にからどう見えるかな、あの人はどうやってるのかな、あの人には負けられないみたいなのがあると、うん、なんかねライバル同士で、切磋琢磨みたいなのは、うん、なんか美しく聞こえるけども、結局その人が辞めたらなんか自分もなんかこう何をっていう気持ちが薄れていっちゃう。
そうですね、
なるので、
うん
うん、やっぱりこう淡々と当たり前のように続けて、で、そこに外に対する意識は別にないよくらいの、
そうですね、
感覚ですよね。
たとえ一人でも、ね、必ず やる、
うん、
誰かと一緒とか、
はい、
誰かに褒められるとか、そういう部分がなくても淡々とやるというところまでいければ、
は
い、
うん、
ね、もう絶対やめないですし、
うん、
変なこう目的があるからやるんだみたいなね、
うん、
そういう焦りもないですし、
ですよね、
うん、
生活の一部になっていて、
そうですね、もはや自然の一部みたいな、
うんうん、
になってるという、ね、はい、
はい、
その感覚ですね、
はい、だもう毎日の習慣に組み込むと、
お、
そうですね、という感覚ですね、
はい、ということで今最後キーワードが出てきたんですけれども、
はい、
3つ目はですね、うん、上達するための習慣化ですね。
お、習慣にね、うん、
はい
はい、
これをこう、ね、習慣になれば、
うん、
もちろん長続きするんですけれども、
はい、
途中でやめてしまったり、
うん、
まあ、そこが一番のつまずきポイントですよね。
つまずきポイント。
どうやったら習慣化につなげることができるか、
はいはい、
これは重要なポイントかなと思います。
ですね、
はいはい、
でもね、こう日々の稽古のように、
うん、
完全にこう習慣化していくには、
うん、
やっぱり、以前にもお伝えしましたけれども、毎日する、
毎日する、
はい、
大変ですね、それはね、
これは結構、
うん、
この強力で、でも意外とみんなやらないのがこの毎日するという、は
あ、週3でいいとかじゃダメなんですね。
そうなんですよね。のでその方が、
うん、
いや半分だからもっと楽なんじゃないかなと思うんだけれども、うん、意外とその週3日の行動を起こすのにエネルギーがいる、
うんうんうん、そうですね、ま、
で毎日やることになってるんだったらもう当たり前だから別に努力がいらない、はい、毎日この発声の練習を必ずしているとすれば、今日やるぞっていう気合がいらないんですよね、
うん、そうですね、
うん、
そのエネルギーはない方がいいですね。
そうなんですよね、うん、はい、こうハードルを下げると、
はい、
でまた毎日ほんの短時間でいいから毎日必ずやってると、
うん、
自分のこう体調とか調子とかその変化にも気がつきやすい、
うん、
毎日ストレッチをしている人は、あ、今日はちょっとなんか固まってるなっていうことに気がつく、
うん、
もう週一だと、まあ、毎回固まってるでしょうから、
そうですね、
気がつかない、
ほんのちょっとずつしか伸びていかない、
はい、はい、ですよね、
うん、毎日やると
ですね、
まあ、少しでもいいから毎日やるということですね、
はい、
うん、
あとはその、ね、いやちょっと毎日できるようなことじゃないんだっていう場合、例えば釣りに行くとか、
はい、
ね、テニスに通うのも、まあ、毎日はちょっとなっていうこともあると思うんですが、その場合は例えば月曜日に行くとか、
うん、
ね、週末は必ずやるとかというふうに、自分のこの好み気分じゃない条件で行動する、うん、はい、
じゃあもう必ずそういうふうになっていると、
はい、
うん、
で曜日っていうのは自分の気分とは関係ない、
そうですね、
はい、でも、ね、やりたい時にやるっていうのは自分の気分頼みなので、
止まりますよね、どっか
で止まるんですよね、うん、はい、だから、ね、好き嫌いでするしないじゃなくて、うん、もうですね、することになってるからするというのは、
うん、
そういうことですね。
そうですね。まあ、それが上達して長く続けられてる人の考え方ですよね。
はい。
うん、
この、ね、さっきハードルを下げるという、
はい、
行動を起こすのに必要なエネルギーを最小化するっていうことですよね。
うん、そうなんですよね。だからこう毎週行くとか、
うん、
そういうの決めるっていうのはすごく大事だなと思うんですよね、
はい、
こうやっぱり周りでも続けられる人と、
うん、
なんかこう何回かやったけどやめちゃう人っていうのは、
はい、
毎回やるかどうかを、うん、判断してるんですよ。
あ、やりますか。
そうだって釣りで言うと、
うん、
来週は釣り行くとか、
あ、
で行く人は、
はい、
いやいや行く行くに決まってるから、
うん、
どこ行くでしょっていう話になってくるわけですよ ね、
はいはい、
うん、でもこうなんかこうやってもすぐやめちゃう人っていうのは、
うん、
行こっか 行かないかっていうのを毎回毎回判断してるんですけど、うん、続ける人っていうのはもう行かないとかやらないっていうこと自体が考えからないっていう、う
ん、ね、うん、ないんですよね。
そう、
はい、
そのちょっとしたことですけど、その思考の癖っていうのは、
うん、
続けられる人、上達する人に備わってる考え方かなとは思いますね。
思いますね、
うん、毎回毎回だからエネルギーをかけてるんですよ、やろうっていう、うん、
はいはい、
うん、でもやってる人は やろうっていう行動を起こすエネルギーがそもそも少ないっていうか、
うん、ね、うん、そうなんですよね、
うん、もう必ずやることになっている。
はい、
どこに行こうか、どんなことをしよう、どんなことか、今日はどんな練習をしようかとか、まあ、そういうところにも移ってるっていうことですよね。
でこれ以前に楽器の練習の例で挙げた気がするんですけども、
はい、
うん、練習を始めるのに必要なエネルギーを最小化するというので、
うん、
その楽器をすぐ手元に置いておいて、
はい、
弾こうかなと思ったらもう数秒後には音出せるっていう、そういう状態にしておく。
じゃあなんかケースに入れて、
はい、
押し入れの奥にしまったりとかしないと、
ね、大事に大事にってやるとねえ、それ弾き始めるまでにちょっとね、
うん、
5分10分かかって、
はい、
でなるので、それをもうポッと手を伸ばせば手に取れるというふうにしておくといいですよね、
うん、そうなんですよね、うん、あれですか、まあ、声なんかはすぐ出せるので、
はい、ね、声はいいですよね、うん、
はい、
もう気がついたらパッと出せばいい、うん、
はい、そうですね、まあピアノなんかもね、
うん、
まあ、私蓋開ければ弾けるようにはしてありますけども、はい、まあ、弾きたいような楽譜もなるべく取りやすいところに置いておくと、
はい、
はい、なんていう工夫はねしたりはしてますね。
ですね、うん、ね、なかなかそう簡単にはいかないよっていう楽器もあるでしょう、うん、バイオリンなんて、ね、こう弾いた後松ヤニがちょっとこう散ったりして、
うんうん、
それちゃんとこう拭いてでこう手入れをしないと、
はい、
ダメになっちゃうっていう、
そうですよね、
のも、ね、もうそれも皆さんそれぞれ、取り組んでいることに関してちょっとこう考えてみれば、
うん、
工夫できるんじゃないかなと、
そうですね、
思います。
まあ、でも手入れとか大好きなので、
はい、
その手入れしたくてしょうがないっていう感じですね。
いいですね。
結構みんな竿とか、
はい、
前回釣りしたまんまで次行く人もいるんですけど、
うん、
もう帰ってきたらすぐこう綺麗に磨いて、
はい、
次またすべすべの状態で行くみたいな、
あ、
まあ、前日にはもう一回チェックしてとか、
はい、
そのこう準備とかものの、ね、メンテ自体が結構好きな方なので、
うん、あ、はい、それはもう一番いいですよね。それやってない、うん、釣ってない時間も釣りのことを考えて過ごしてる、
うん、そうそうそうそうそう、
はい、これは
釣れてるっていうね
伸びるタイプの典型ですよね、
うん、
その何か楽器を、
うん、
じゃあ楽器を習ってる としても、そのレッスンに通うのは2週間に1回、
うんうん、
で1回のレッスンで30分1時間だ、そのくらいなので、でそれ以外の時間は楽器にも触らないっていう人
います、ね、
結構いるんですよね、
はい、
でそういう人が結構いる一方、
うん、
もう、ね、家でもしょっちゅう楽器を弾くし、で楽器に触っていない時間もその楽器のこと、音楽のことを考えて、
うん、
あ、次こんな曲良さそうだからちょっと先生に提案してみようかなとか考えたり、うん、そしたらもうまるで成果が違いますもんね。
そうですね、まあ、先生もね当然わかると思うのです
ぐわかります、ね、
先週ここで弾いてから弾いてないでしょみたいな、子供の頃そういう人いっぱいいましたからね。
はい、うん、います、います、
うん、子供ながらにそんな感じでやってて意味あるのかなっていう、
うん、
いいやつは結構いましたね。
ね、
特にピアノはいましたね。
は
い、そう、本当前回のレッスンから一回も練習してこないで行くと、
はい、
うん、まあ、完全に生かされてるってことですよね。
ですね、
うん、
はい、
それはね、もううまく なりようがないと。
なりようがないですね。うん、
ことですね、
うん。だからね、さっきの稽古っていうのは、
はいはい、
もう毎日やるっていうのが、もう言葉に含まれてますよね。
そうですね。うん、コツコツと毎日やっていく。
はい。うん、で、また今、
はい、
この行動を起こすのに必要なエネルギーを、うん、最小化するっていう話で今
そうです、ね、
したんですけども、うん、で、これとちょっと矛盾するようで、でも今のこのフェルモンドさんが手入れをっていう話と合わせるとすごくわかる話が、
うん、
ありまして、
はい、
で、これはその行動するための労力、エネルギーですね、と工夫、それもこの長続きしたり、
うん、
継続習慣化に役立てることができる、
はい、
で、例えば月曜日は必ずテニスをすることになっていると、
うん、
それが習慣なんだけれども、そうするとそのスケジュールをちゃんと実行するために、今日は仕事をとっとと片付けるとか、他の人から、今度月曜日いかがですかって言われた時に、あ、すいません、月曜日は用事があってっていう、うん、そういうことが起きてくる。
そうですね、
はい、うん、このテニスに行く以外のところでテニスのために動いている部分が出てくるんですよね、うん、で、そうするといわばそのテニスのそのスケジュールのために生活をこう工夫しているっていう感覚の組み立てになる。
そうですね、まあ、その稽古を非常に大事な活動と捉えていて、
はい、
自然とそういう他の何て言うんですかね、生活のリズム、
はい、
そこに合わせていけるようになると、
うん、
まあ、それが結果的に継続することにつながるっていうことですよね。
ですね、
うん、はい、結構やってる人は当たり前にやってる、うん、いるんでしょうね。その月曜日に必ずテニスに行くと、
はい、
ことになると、例えば職場でも、あ、そうか、月曜日だったよねっていう、
うんう
ん、っていう話をね、結構前にもしましたけれども、
はい、うん、こう周りにそういう認識を持ってもらう、うん、そういう言動を普段からしてる、
そうですね、
ことですよね、うん、
当たり前のようにそういうふうに動いていると、不思議と自分も、その自分の周りの世界も、そういうふうに回っていくと。
回っていきますね。
ね、そういう感覚はありますよね、はい、不思議です。
ですね、
うん。
その稽古を中心に生活を組み立てていくという感じで、いくといいですね。
なんかそれは不思議だなと本当に思うんですよね。
はい、
自分が本気でこう、その取り組みに、
うん、
こう、何ですかね、まあ、取り組むようにこういろんなものを組み立てていると、
はい、
周りもですね、なんかそういう認識になってきて、自然とそれが継続できるようになっていくんですよね、
うん、はい、周りが協力してくれてるような、
そうそうそうそうそう、それがこう、まあ行ければいいかなとか、まあ、仕事もあるし、まあ、行けない時もあるよねとかなってくると、結局仕事が忙しくて行けないっていうことになってくるんですよ、うん、
その他が優先になってしまう。
そう、多分どこかに自分の中で行かなくてもいいかっていう選択肢を設けてるんでしょうね。
ね、
うん、
そう、これはもう絶対なんだ、最優先なんだっていう、
何があってもテニスは行くぞと、
うん、
なってると不思議とそういう風になる、
うん、そこ大事ですよね、
うん、なんかこうできない時には、 あれがあったからできないんだと、
うん、
今日これがあったからいけないんだって思いますけども、実はそっちの方に自分が引っ張っているという可能性もありますよね、
うんうん、ですね、
うん、
はい、
ということですね。まあ、上達するコツ秘訣ということですけども、うん、まあ、最初は時間意識ですね、
はい、
うん、まあ、一定の時間はかかると、
時間はかけようという、
そうですね、
うん、
コスパタイパ、
タイパ、
ね、うん、明日ムキムキになりたいと、
うん、
それは無理っていう話ですよね。
ね、うん、はい、こう体が育つという、うん、時間がかかるわけですからね。
そうなんですよ。逆に1日で筋肉がつくんだったら、うん、1日でなくなりますからね。
そうそう、うん、ね、本当なんですよね、うん、あの時間をかけて手に入れたものはもう本物ですけど、うん、短時間で手に入れたものってもう短時間で失われます、
ね、そういうことなんですよね。むしろ時間がかけて身につくっていうものってすごくいいと思うんですよ。
うんうん、そうそうね、
そう。それがやっぱ満足度にもつながるし、
はい、
ね、長いことやっていけばいくほどどんどんどんどん楽しくなっていくという。これがね、一日でショパンのエチュードが弾けるようになったら、価値が、ね、なくなるということですからね。
ですよね、
時間を楽しもうってぐらいの感覚ですよね。
いいですね、
はい
はい、
で2つ目が目的意識を、はい、まあ、持ちすぎないようにと、
うん、
いうことですね。
ですね、うん、目的に頼って長続きしようとしないで、
うん、
もうすることになってるんだという認識を持つ。
そうですね、うん、もう聞かれても困ると
そうそうそうそう、本当そうですもんね、うん、続いてる人っていや、なんでって言われてもって、それから一生懸命考えるみたいなインタビューされても、
そうなんですね、うん、ただ実際にやっている時は丁寧に、うん、はい、今これを意識して今日は練習しているんだと、うん、取り組んでいるんだということは一方で大事であるんですね、はい、まあ、自動化を避けるという、まあ、これポッドキャストでも配信しているので、うん、まあ、そちらも聞いていただければと思います。
はい、
あとは今最後にお話しした習慣化を作ると、
うん、
いうことですね。
ですね、う
ん、はあ、これはだからやるというエネルギーを毎回毎回起こすんではなくて、
うん、
な予備にやるとかですね、
はい、
もう行くことは決まっていて、
うん、
考えるのはその先とかいうことで、うん、こうやるやらないのエネルギーというのは無駄に使わないという、
はい、ですよね、うん、どうやるかにか、
うん、
エネルギーを向けると
、はい、ということですね、
はい、
まあ、ここら辺意識していけばですね、
うん、
非常にこう充実した取り組みをしかも長く続けられると、
は
い、いうことにつながってきますよね。
なりますね、
うん、
はい、
まあ、本当に高いレベルを目指したいのであれば、
うん、
こう今日稽古っていうキーワードが出てきましたけども、
うん、
稽古というようなやり方で丁寧に淡々とやっていきましょうと、
はい、ですね、
はい、
今日はなんか稽古の進めっていう感じですね。
そうですね、まあ、そういうものがあると、
はい、
やっぱりこう人生充実してきますよね。
本当そうなんですよね、うん、はあ、もう充実楽しくなりますよね。
途中でこう外にね、
うん、
モチベーションを求めないっていうのもありましたけども、
はい、
やっぱ大人になってくるとね、こうよく思われたいとか誰かと一緒じゃないとできないとかじゃなくて、
うん、
淡々とこう一人でも一人自分だけでもこう満足でき充実感得られるような、
はい、
そういうものを持っておくっていうのはすごく大事ですよね。
はい、うん、本当そう思います、
はい、ということで、
はい、
今日は伸びる人だけが知っている上達の秘訣ということでお届けしました、
うん、はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。